13泉佐野の昔と今第307回絵図を読む4幕府主導の絵図作成事業国絵図と文献絵図最終回となる今回は展示中の泉の国文献絵図を取り上げます。村絵図は一村分の範囲を絵図にしたもので、生産高や村勢、人口、用水、地理などの諸情報を絵図に書き加えたものなどもあります。この村絵図を絵図作成担当の大名が各村に提出させて、一国の絵図に集約させ、幕府へ提出したものが国絵図となります。絵図の作成は基本的に作図を絵師、測量などは大名の命令を受けた役人や学者に担当させて行われました。泉の国文献絵図の場合では、大阪町奉行が各村に村と村の道のり、川、池などのほか、名所旧跡などを記した絵図を作成させ、それらを合体させて各郡の絵図、大鳥郡、泉郡、南郡、日根郡を作成し、さらに4郡分の絵図を一つにしたものになります。また、絵図名にある文献は、山野の距離を測り、それを記した図を意味する語であり、絵図作成時に村同士の距離や方向、村の大きさなどを明記したことから、この語を用いたと思われます。元禄2年1696年2月、泉の国支配は堺奉行廃止に伴い、大阪町奉行のもとへ移行しました。これにより、新たに支配下となった泉の国の地理、村落、支配関係などのさまざまな情報を把握する必要が生じました。同年7月、町奉行は泉の国の情報把握のために各所へ達して前述の絵図の作成を命じます。これにより各村は自存の情報を記した絵図を作成することになります。これまで紹介してきた絵図には争い、訴訟の証拠として利用されたものがありましたが、文献絵図作成にあたり提出された絵図については、たとえ村同士で争いになっても村境の証拠とならないように、あえて村境は不明確にしようと約束を交わしていたことが分かっています。つまり農民にとって国絵図を訴訟に利用することはタブーであり、国絵図とは別に訴訟に利用する絵図を作成していたということになります。縮尺は16,200分の1で、描写は泉の国の情報を知るという目的で指示されたため、自然地形や海岸部の砂浜との境には沖までの距離や水深などの情報、街道の名称、川の名前などが詳細に記述されています。村集落は黄色で着色し、丸型、長方形などで町場の長さ、村の領域を表現しつつ、枝村、出材家などの集落は元村の丸型よりも小さい円で描いています。こうして描かれた村や集落の様相は、約300年前の泉佐野市域の集落分布を見る上で非常に重要な資料となります。扇村には扇の内と吹きされた集落が8箇所、五所谷で大和、若崎、奥出など、ひねのにはひねのの内と吹きされた集落が12箇所、蘇和、東条、溝口、西出、新道出などが確認でき、元村と出村で一つの村が構成されていたことがわかります。そのほか、神社や寺などの信仰施設、古城や伴段右衛門、丹の輪重政の石塔など、名所旧跡も描かれており、幕府主導の国絵図とは別物の国絵図として仕立て上げられています。泉の国文献絵図は、大阪町奉行による泉の国支配のための情報把握を目的として作成された絵図ですが、その描写には、農村同士の争論に際する約束、川の名称や 人が住む空間の諸情報などが盛り込まれており、民衆世界を描いた絵図でもありました。日根郡の文献絵図は、7月25日日曜まで開催の歴史館泉佐野の春季企画展絵図を読むにて展示中です。歴史館泉佐野の電話469-7140、休館日月曜と毎月最終木曜、いずれも祝日の場合は開館し、その翌日が休館。開館時間9時から午後5時、入館料無料。日本遺産中世日根野庄をめぐる24、旅引付編8、神扇の吊り橋。神扇蓮華寺の石積みを抜けて、マゼの肘岩を通り、柏川沿いを上流に歩くと、大阪府内唯一の重要文化的景観に指定された日根野庄扇の農村景観の構成文化財の一つである神扇の吊り橋が現れます。木造床板で長さ30メートル、幅 2.1 メートル、川底まで約4メートルの規模となる吊り橋で、令和元年に地元町会によって改修された際に、柳部の吊り橋という名前が公募で決定されました。柳部というのはこの地区の小字名で、古くはこの地域のメインストリートであったと考えられます。問い合わせ、文化財保護課、